2025年6月13日金曜日、時刻は午前8時39分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう続いていきます。回復過程では能動的に行動しようとするタイプと受動的に認知しようとするタイプとに分かれることがあります。群馬大学グループを中心に半世紀追求してきた統合失調症を生活障害とみなす生活臨床の見方です。私の絵画療法の結論もこれを支持します。つまり、私の開発した風景構成法で言えば、歪んでもいいから強引に構成しようとするタイプと、遠くの風景のように整合的な構成とです。つまり、行動優位型と認知優位型です。これは限られたエネルギーでどちらかを先行させようとする生命の行う一種の重点主義的な回復戦略と考えることができます。戦後の産業復興で取られた重点方式、それも一時には一つを優先する傾斜生産方式に似ています。しかし、前者は盲目的行動を繰り返して潰れ込むことがあります。後者は立ちすくんで行動が全くできないことがあります。軽い受動型を基本とする回復が一番行き詰まらないようです。しかし、統合失調症は必ずしも順調に回復するとは限りません。慢性化と再発とについて残りの時間で述べる必要があるでしょう。クラウス・コンラーとはその早い死のために未完に終わった統合失調症の始まりの終わりの方でこのような図を説明抜きで出しています。この本の最後のところに、後半の方に図のが掲載されていますが、これは急性統合失調症とその回復期はどの段階でも遷延か遷延、伸び伸びになること、伸び伸びにすること、遷延化し慢性化するというふうに読めます。これは慢性統合失調症が一見多様なのを説明する良いモデルです。実際、慢性統合失調症は多種多様ですが、多種多様なのは統合失調症の回復過程のいろいろな段階で足踏みが起こって慢性化するからだと考えるわけです。回復は全体として自力がついてくるようなものだということは先に申しました。ということは、条件が揃わないと前に進まないことでもあります。と、ここまでにしましょうかね。まあ、専門的ではありますけれども、この生命の行う一種の重点主義的な回復戦略というのは、なるほどというふうにまた改めて思いますが、さて、これはまだその専門的なこと続くと思うんですけれども、 それでもいろいろ学ぶところがまだまだこう潜んでるんではないかなと思いますね。そんなに残りも長くないので、このまま読み続けていきたいと思います。といったところで、時刻が8時44分を過ぎたところです。以上です。